前に、今日はハワイから小笠原さんのご家族が見えています。糸満の兄弟たちもですね、見えておりますけれども、弟の高尾さんが今年でしたっけ、今年2月ね、でお母さんが去年だということですが、美智子さんは高校生の時ですね、教会に来ておりまして、恵子さんと一緒に、教会での集会に何度かお目にかかりました。で弟の高さんは高尾さんは高校の時ですね、教会に来ておりまして、彼は何回か集会出ていたんです。初めて聞きますか、初めて、来ていてですね、私が東京行った時に、秋津の教会の、小坂先生が、運転免許を取り立てで、そして向こうにおられた揚井先生という方がですね、空港まで送ってあげるということで、初めて東京の道をですね、英華先生も運転して、もう本当に本の何分かで、空港がもう飛行機が飛び立つところに、ちょうどカウンターにですね、弟の高尾さんがいてですね、それですぐ連絡取ってね、もうギリギリもうみんな入って、やがてドア閉まるその直前に間に合って、彼がそのところで助けたことを私は忘れることはできません。きっと神様の御手の中に導かれていると思います。お祈りします。天のお父様、今日も私たちにこの新しい礼拝の時を与えてくださいまして、主に感謝します。今賛美したように、主の山に備えありと、神様、主は私たちにその時々において御手を持って導いてくださることを心から感謝いたします。今日もどうぞこの御言葉を通して、私たちが主の山に備えあれということを、神様、それを知ることができるように導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは聖書を開きましょう。創世記の第22章の11節から18節まで、特徴の書を読んでいただきますか。創世記第22章はい、1節から18まで。
彼は、なんだ我が子と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き火はありますが、全焼の捧げ物
はい、ありがとうございました。今年のテーマがですね、この私が示す地に行きなさいという創世記の十二章の一節の中で、一歩進みなさいということで、このここから学んでおりますが、このアブラハムの物語は来週で一応終わりにしたいと思っておりますけれども、今日はこの中でですね、主の山に備えありということをご一緒に見ていきたいと思います。まあ、人生というものは、あるいは信仰というものも、これは格闘の生涯、戦いの生涯であるということが言えると思います。まあ、クリスチャンになったからですね、何も起こらない平安な生活だけだというかと、そうではないということです。むしろクリスチャンになったらですね、多くの格闘というのがあるのではないかと思います。まあ、今まで経験したことのないようなですね、そういう格闘があるわけですが、ヨブという人物がおりました。彼はですね、鬱の地において、その彼は、非常に忠実な人であったと書いてありますが、ヨブ記の中に鬱という地は今日のですね、南エドムという、聖書の地図を見るとエドムがありますね。その上にはモアブがありますけど、その南、エドムの一部分がこのウツの地じゃないかと言われておりますけれども、そのところでですね、ヨブという人は非常に潔白で、正しく神を恐れ悪から遠ざかっている人であったと。でヨブには七人の息子と三人の娘がいたんですが、彼の財産はですね、羊7000頭、そしてラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、多くのしもべや、がいて、東の国で一番富豪な、一番この裕福な、豪族であったと言われております。そのような幸せの家庭の中にですね、一夜にして大嵐が吹いて、その、みんな死んでしまったと。そしてヨブは、ここからヨブの苦闘が始まるんです。ヨブの信仰が本当に正しかったのか、どうなのかということをですね、この七人の息子と三人の娘たちが亡くなったときですね、そこで初めてヨブは信仰の、今まで平穏の中で生きていたヨブがですね、このそこで初めてこの格闘が起こるんです。そしてヨブの妻でさえですね、神を呪って死になさいと言われた。しかしそういうときヨブはです、神は主を与え主は取りたも、主の皆は褒めべきかなと、はじめそう言って彼は信仰に立っていたんですが、しかしこのヨブの友人たちが次々と現れてですね、そしてこのヨブの罪を責めるんです。あなたは罪があるからこういうことになったんだと。一生懸命にこのヨブは自分は正しいと、義人だとこう思っているこのヨブに対してですね、この友人たちは、いや、あなたは罪があるからこういう結果を招いたんだと、それを刈り取ったんだというふうにこう語るわけです。ヨブ自身もだんだんだんだん混乱してきてですね、ついには神様まで、どうして私を産んだのかと神様に文句さえ彼は言うんですが、しかし後になってですね、ヨブは、ヨブ記の、後ろどうぞ皆さん、ヨブ記をね、愛して読んでみてください。そのヨブがそういう苦闘の中の時に、どうしてこの自然界にあるものは誰が一体作ったのかというふうにして、ヨブの目を開かしていくんです。で、その時に彼はですね、やっと自分を見つめ直し、絶望の中から神様を再びこの見上げる信仰というものが生まれてきた。だから信仰というものは何もないということが、私たちにとって幸せであるということではないということですね。人生も信仰もこれは格闘であるということをまず私たちは認識しないと。教会に行って神様を信じたのに、どうして私の中に問題が次々起こって、またこれが解決されないのかということをですね、私たちは思ったりすることがあるんですが、そうではない。私の中にあるさまざまな問題というものは、神様が私たちを試みて、そしてそこから本当のものを見つけるために、そういうことをされるということをまず知っておく必要があると思います。信仰に生きるということは、神様を知り、そして神との自分との神との格闘が起こってくる。そこで第一番目にですね、この今読んだ2章の1節から8節の中にはね、アブラハムの信仰の格闘が起こるんです。それは、あなたは、そしてあなたの生まれ故郷、 あなたの父の家を出なさいというの、他の誰でもないアブラハムに向かって、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出なさいで、このあなたという言葉が3回も強調されております。他の誰でもないあなたですよと神様はアブラハムにですね、声をかけるんです。このあなたという言葉は非常に重みのある、また重圧のあるかかる言葉だと思います。神はアブラハムに、あなたよ、私が示す地に行きなさい。で、このウルというところからですね、ウルはこの間スライドで見せました、どこにあるかと、見せました、少しお分かりかもしれません。もっと詳しくは地図がありますから、それをコピーしてどうぞ見てください。で、ウルからカナンまでの地は1600キロあると言われています。まあ、どのぐらいの距離でしょうかね。北海道から、八重山までは2、3000キロと言いますから、その半分ぐらいの距離ですね。そこをアブラハムは、この旅するんです。そのアブラハムの旅はですね、ルンルンの、あるいはこの旅行気分の旅ではなかった。約束の地へ行くその道はですね、それは本当に、大変な道だったと思います。まあ、先ほど賛美したですね、この約束の地へという、安尾真紀子さん、安尾というのかな、これ安を保つということと、裏と裏添えの裏で真紀を、安尾真紀子さんという方の約束の地へというね、その賛美、先ほど歌いましたけど、私はこれを見てですね、どこへ行くのか知らないままに、ただ信じ旅に出かける、何もいらない、主がくださったたった一つの約束だけってのがあります。私はあなたを祝福すると、すべてがあなたから始まると、見えない足跡を照らし光は一つの約束だけ、時にはいくつもある、いくつきも歩き続け、時には幾年も待ち続ける、空を見上げ星を数えながら、変わらない確かな約束の地へと。この賛美を作られた方は、この創世記のこのことをですね、よく知っておられたのではないかと。私たちの人生はアブラハムのように、どこ行くか知らない、ただ信じて出かける、何もいらない、主がくださったたった一つの約束、大変素晴らしい詩だと後でまた歌いたいと思いますけれども、神様があなたを祝福するとアブラハムに言われて、ウルの地から彼を召されたんです。すべてがあなたから始まる、見えない足跡に照らし光はたった一つの約束だけだった。これがアブラハムという人がですね、神様から召されて、神様から呼ばれて、このウルの地を出た時はただ約束だけ、アブラハムにお金をあげて、このお金であなたはウルマ、そのカナンまで行きなさいというような、そういうことではないんです。ただ神様の言葉を信じて、まさに神との格闘の旅を彼は続けていくんです。黙々とただ神の言葉にかける旅、故郷という家族や友人知人、慣れ親しんだふるさと、どんな思いでアブラハムは旅をしたのか、それは格闘の旅だった。神様がウルを出てカナンの地域に、はい分かりました、そういう単純な旅ではなかったんです。その彼が出るまでの間、どんな苦闘をしながら彼は出たかということです。自分の領域を出て、自分の価値観、伝統に縛られている故郷を出るということは、なかなか困難なことです。そういう意味で大きな格闘の旅であったと思います。生きるということは、神様の言葉に人生をかけていくことである。神様、私はこの神様の言葉を生きていて、とこの聖書に書いてありますね。復活の霊様は、なぜあなた方は生きた方を死人の中に求めるのか。イエス様は今も生きている神様である。私たちはこの生きている神様の御言葉に全てを置いて、かけて、それを歩んでいくのです。ですから、手元の言葉の中に、聖書を神様の言葉と信じて、それに命をかけて生きるのが私たちです。この聖書というのが、もし 当てにならないようなそういう本であったとしたならば、私はこれに命を懸ける必要はないし、毎週教会に来る必要はないし、また牧師や伝道者になる必要もないんです。この言葉は、聖書の言葉は、これは生きていて今も私たちに力を与えてくれる書だから、私はこれに全てをかけるんです。アブラハムはこの自分自身の生涯も、そして自分自身の好みという肉性というか肉的なものもですね、それもまた格闘したと思うんです。ロイド・ジョーンというですね、時々紹介しますが、このイギリスの有名な20世紀の最大の牧師だと言われています。ローマ書の手紙を礼拝で12年かかって そこを公開したというんです。12年ローマ書、それは深い深い真理を、私も何冊か持っていますけど、非常に深い。このロイド・ジョーンという人は有名な外科医から、そして彼は牧師になった方ですが、ある人がもし彼が牧師にならなかったら、外科医にならなかったら、おそらくイギリスの首相になっただろうと言われるようなですね、そういう深い聖書知識を持っていることですが、彼の書いた一冊の一日一元という本の中にですね、私たちはあらゆることを自分自身をも、自分の権利をも、自分の主張をも、自分のいかなる未来をも神様に任せるべきであると。特に不正を、苦しみを神様に任せるべきである。自分をも、自分の主張も、自分の権利をも、すべて神様に任せなさい。これがアブラハムがそのウルを立った時の気持ちを、このロイド・ジョーンはそのことを表現していますね。自分自身、自分の権利も、自分の主張も全部神様に任せなさい。だからアブラハムの旅というのは、まさにそういうような神様と自分との格闘の中で、このウルを出たということ、そしてカナンの地を目指していったということです。第2番目はですね、この7節から9節の中を見ると、服従の格闘というのがあります。あるいは自我に死ぬという。なぜ神様は私たちに従うことを命じたのか。創世記の12章の説の中に、あなたは突如としてアブラハムに言われた言葉ですね、主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私に従ってきなさい。当時の神様はですね、アブラハムにそう言われたんです。これは従うことがどんな大きな祝福であるか、神様に従ったら何にもなくなるという、そういうことではない。もし神様に私が従って大欠損したとかですね、神様に従ったおかげでもう何にも人生は良くなかったということだったらね、もしそういうことが聖書が教えてくだったら、私たちはね、神様の御言葉に従う必要は何もないんです。しかしアブラハムは、神様が出て行けと言われたその後には、私はあなたを祝福し、あなたを通して全世界を祝福すると言われたこの言葉ですね、そこには、従うことの中には必ず祝福というものが準備されているということです。アブラハムがこの命令に従うことは、あなたは祝福のもといとなるという、この言葉を私たちはしっかりと受け止めたいと思います。しかし私はそのことを十分できないとですね、神様のすべてのことを知らないので、従うということがですね、躊躇するんです。あなたはウルを出なさいと言われたら、普通私たちはどうでしょうか。そうなった時ですね、何の保証があるんですかと、こうきっと聞くと思うんです。従いますけれども、何かそこにはちゃんとした保証があるんですかと、まあよく聞くことにですね、まあ、この頃の若い研修士たちの中にですね、そこ行くといくら謝礼がもらえますかということをまず言うんだそうです。それはね、献身ではないと思います。たとえどうであろうとも、神様が行けと言われたらそこに行くって。アブラハムは行きますけど、そこに行く旅の間にどれぐらい必要なお金をくださいますかと神様は言わなかった。私たちはそのことを十分にできないので、 神様の計画を知らないので従うことに躊躇するんです。自分の考える範囲の中でしかそれを考えられない。例えば聖書の中に自分の位置を試してみなさいという言葉があります。神様を試せっていうのは聖書の中ではこのマラキ書の言葉だけです。自分の位置のすべてを蔵に携えてきなさい。そうすれば私は神殿には食べ物が十分あるようになる。あなた方が自分の血を下げれば、私はとかで、私はあなた方のために天の窓を開いて受け止めきれないほどの祝福をあふれんばかり注ぐと試してみなさい。私はそのことを証明する神様であるというふうにリビング訳で書いてあります。自分の血研究したらば、それ神様がちゃんとしたものの異常なことをしてくださるという約束のことで、自分の位置を献金したらそこ何にもなかった、何にもないですよ、そう言われたんじゃない。自分の位置を献金したら天の窓が開かれて、私はあふれるばかりの受け止めることできないほどの祝福をあなた方に与えます。だからこれを証明しましょうというんです。私たちは人間をっていうのはですね、私の心の一番深いところ、それは神様に試されて格闘しているということです。創世記の14章の18から19でやった、そこを読んでくれますか。18から20、あ、ごめんなさい、14章の18から20です。はい、創世記14章の18、20、ここでもですね、自分のうちの、話がこのアブラハムのこの時代からつながっているんです。アブラハムは自分のうちを捧げたというんです。三浦愛子という人がですね、こんなことを言ってますね。神様はなんと寛大なお方だろうか、自分の一捧げて自分の空はあなた方が使いなさい。これは逆ではなく、自分の空を捧げてね、自分の一で生活しなさいと言われたのではない、自分の一をちゃんと捧げてその残りを管理して使いなさい、主の栄光のために。だからそういうのは神様の寛大さをね、彼女はそこで語っています。イエス様は、誰でも私についてきたいと思うものは自分を捨て、自分に対して自分の十字架を追って私に従ってきなさい。私についてきたいと思うものは自分を捨て、私に従ってきなさい。自分を捨てて私に従ってきなさい。ところが自分に従うときに弟子たちの中にもですね、いや従うけれどもどっかその残すようなところがあったのではないかと思います。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すと書いています。このアブラハムは自我に死んだということです。神様を第一にする声に従ったと、格闘した。従うというのは、まあ、盲目的という言葉が差別用語になるかちょっと分かりませんけど、ただ単なる何もちゃんと調べもしないでただ従うという、まあ、この言葉が、差別用語だったら後で教えてください。ただ盲目的にですね、従うのではなくて従う先にある祝福を神様は備えてくださっているという。そしてもう一つこの言葉の中にですね、アブラムにとって自分を捨て自分の家を離れ私は示すに行きなさいと、アブラハムの持っている人生計画があったと思います。神様がそう声をかける前はですね、 結婚をして家庭を築いて事業を起こしてこの町の中で私は有名な人になる、事業家になろうというそういう計画もあったと思います。しかし神様はですね、このアブラハムに、あなたは自分を手放してそして私に従っていきなさい、自我に死ぬというのはそういうことだと思います。 F. マイヤーという有名なですね、あの説教家がおりました。この人がですね、こんなことを言っているのがあります。不完全な献身という言葉です。マイヤーは主に捧げた一束の鍵のうちからたった一個の鍵だけは捧げることができなかった。すべての鍵のうちたった一つだけ書く一室の鍵でも使用のために保留されているのは主を締め出すことにしていることである。それに不完全な献身の結果、その能力と確信と喜びと平和を書くことがになってしまった。私たちは最後の鍵をイエス様に捧げるその瞬間から主の喜びは始まってくる。すべて自分の王冠を主に捧げ、彼を私たちの生命と所有物の唯一無二の司を仰ぐ瞬間、私たちはキリストと共にその豊かな宝座に座ることができるのだ。このマイヤーという有名なですね、そこの説教家が若い頃に自分の心の中の一つの部屋の鍵を渡すことはできなかった、まあ、それは何であったか分かりませんけれども、その鍵を彼は握りしめていると彼の中には喜びと平安がなかった。しかし彼はその部屋の鍵のすべてを神様に明け渡す。私もどうでしょうか、自分でしっかり握って、でこの鍵だけは絶対に渡せませんというものがないだろうか、この部屋だけは入ってくださらないでくださいとこう言うでしょうか。まあ人が入ってきた時ですね、急にいきなり人が入ってくると、まあ10分後に来ますよと言ったらパパッとこう片付けるのはできますね。いろいろものを押し入れ入れたら、まあ、なんとか作られますけれども、しかしこの、まあ、それは作れるんですが、心の中のそういうものはですね、簡単にそれはあお客さん来たからというわけにいかない。私の心を締めているのは一体何だろうか。もしその鍵を神様に明け渡してなかったとしたらば、このマイヤーが言うようにですね、それは平安と喜びを得ることはできない。新婚生活の中で何か一つ神様に明け渡してない部分があるとしたらば、そこがいつも神様の前にですね、喜びを失ってしまうことになるのである。ガラテヤの手紙の2章の2節の中には、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや私が生きているのではなく、私がキリストが私のうちに生きているという言葉があります。もはや私が生きているのではないと、私が生きるとそれは神様が見えなくなって小さくなってしまう。ルターとしては、罪の根源は自己追求である、神様をと格闘しないで、神様を求めないで自己追求する、自分のもの、それを追求して、それを渡さない、その自己追求が罪の根源である。アブラハムは簡単に従えたのではないと思います。神様、分かりました、何でもあなたの言う通りしますとこう言ってですね、従ったのではない。それは後を、この創世記の後を見ると、そこは今回学びの中に入ってないんですが、彼の中にも従えなかった部分が出ているんです。まあ人間というのはそういうものだと思います。アブラハムは従うことは迷いながら、ウルからカナンまでの旅をしながら、そこで彼はですね、格闘しながら、そこで彼は神様に取り扱われていくんです。私たちの旅もそれと同じです。 神様に服従する格闘の歩み、コロサイの手紙の中にはご自身が全てのことにおいて第一のものとなるためである、神様は私の人生の中で第一番目になることである、これがコロサイの手紙一章の18節に書いている。私の人生のにおいて第一は何か、それは神様である。神様を心の外において、それ自分が真ん中に座っていると喜びを感じることはできなくなっていきます。最後にこの22章の10節から12節、これはアブラハムの試みの最大の試練だとこう言えると思います。じゃあ徳地がもう一回そこを読んでもらえる、10から12。ここにアブラハムがですね、信仰が試されるんです。それはなぜかというと、22章の2節の中に神は仰せられた、あなたの子、あなたを愛している、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい、そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の生贄として捧げなさい。ここに神様がですね、このアブラハムを試されるときに、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクと、ここにですね、大事なあなたの子ですよ、そのことを神様アブラハムに試されたんです。このモリアの山っていうのはですね、今イスラエルのドームがそこに立っているんです。ユダヤ人が方々に散らされているときですね、イスラムが人々がそこにドームを作った、建てた金のドームです。オリオン山から見るそのドームは本当に光り輝いているんですが、そのドームはイサクが捧げられたところであると言われています。そのドームからイスラムの教祖がそこから天に昇っていかれたところであると、彼はそう言ってですね、このドームを今もそこを支配しているんですが、もしそのドームを取ろうとしたらそれは大変な戦争になるだろうと言われていますから、まあ、イエス・キリストがこの地上に再びおいでになるときには、その東の門が開かれて、そこからイエス様が堂々と入ってくるというね、ゼカリア書の中にそれが書いてありますけれども、そこは今争って取ろうとすることはしないんです。アブラハムは神様から愛を試された、イサクを連れてあの森山の森屋の地に登って、そこで父とこの、対話が始まります。お父さんとの山に登りながら、一体どこにその羊はいるんですか、そう言いながらこの山に登っていくんですね。これはアブラハムにとってのまさにこの愛の格闘だったんです。父にイサクを殺さずに済むことができるだろうかという思いもあったと思います。それほどこの時はですね、長い長い時間のように感じたと思います。犯罪用の焚き木を背負いながら、いやそれ以上にアブラハムにとって、イサクにとってですね、我が子の運命を生死に関わる道のりだったと。アブラハムはその子を自らそれを犯罪として避けなきゃいけない、殺さねばならないというこの旅はですね、これはまさにこのゲッセマネの園のイエス様と父なる神様との戦いに似ているんです。父なる神様は我が神はどうして私を見捨てるんですかとイエス様が訴えた時ですね、じっと黙っていた、何にも言わなかった。そしてついにあなたの御心になるようにと言ってイエス様は十字架につけられたんですが、その父と子の戦いっていうのが それは日本の有名な神学者のですね、北村和夫という人の本の中に神の愛の痛みという神学の本があります。同じ神様が、父なる神が自らの子を殺さねばいけない、人類の救いのためにこそはならないという戦い、このアブラハムにとってまさにそういうことだったと思います。死に至る究極的な試練はあなたの子ですと神様はですね、何人もいる子の中から一人そのために連れてきなさいと言ったのではない、あなたの子、しかもあなたの愛する子供ですよ、そこで犯罪として殺しなさい、こういう試練が本当にあるでしょうか。自分の愛する子供を犯罪として捧げるという、神様はこのアブラハムとイサクの約束はですね、あなたを祝福のもといとすると約束されたではありませんか。なのに我が子を犯罪として捧げなきゃいけないというこの矛盾がそこにあった、葛藤があった。私たちは本当に愛があるかどうかっていうのはですね、それは自らの深いところ、神様ということはどういう方であるかということを深く知ることを通して、私たちは愛が何であるかということを分かるんです。イエス様が私のために命を捨てられた、それによってヨハネは愛というものが分かったと。イエスが私のために、罪人である私のために命を捨てられた、それによって私たちは愛というのが分かった。私たちの愛の点検、試練というのはですね、他の人のために命を捨てることはできるかということを問われたときに、三浦愛子としてはですね、私の中には愛がありません、私の中に愛がありますとこういう人がいたらですね、そういう人はどうかしていると思いますね。深く自分自身を見つめていくと、結局私たちは自分の中に愛がないんです、そう告白しなきゃいけないんです。この従うときに神様はそこにいつも備えてくださる。私たちはこのイエス様の愛に耐えられるときに初めてそこに神様の備えがあるということです。従っていくこと、信仰というのはそういう意味で格闘を通して神様に心が探られて深いところを知っていくことができるのである。だから愛というものを、一番私が捨てたくないものを捨てることができるか、イエス様はその自ら持っている命というこれを捨てていった、手放していった、ここに愛があるということですね。アブラハムはそういうことをして我が子を殺そうとしたときに何があったでしょうか。重要です。アブラハムはその場所の名をアドナイイエルと呼んだ。今日も主の山に備えがあると言われている。そういう神様に従っていくことを通して神様はそこに備えをちゃんとしてくださる。神様は私に従いなさいというのは何の約束もなしに、ただ従ってきなさいというものではないということです。従ったらば必ず神様が備えをしてくださる。神様が祝福を備えてくださるというね、その言葉を信じていきたいと思います。主イエスを信じなさい。そしたらあなたもあなたの家族も救われていくこの御言葉の約束、それは確かに起こるんです。死の山に捨てられる羊とは、信仰において格闘をしたときに神ご自身が備えてくださるのであると。死の山に備えられるのは神様に従って通すときに経験できることです。死の山に備えありと神様は言われた、その言葉を私が知るためにはこの死の言葉に従っていく、神様の言葉には偽りはないということを信じて従っていくときに主はそこに備えをなしてくださいということですね。それがないで神様に従ったけど何にもなかったというようなですねことにならないようにしたいと思います。従うことは時には辛いと思うけども、しかしこの従った後にそこに祝福が待っていることをね、信じて主を仰いでいきたいと思います。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、主の御名をあがめ心から感謝いたします。 今日アブラハムの生涯の第一歩から始まって、今日主の山に備えあれと言われた神様の御言葉の家に行こうが感謝いたします。どうぞ私たちはこのアブラハムの信仰は決して安易な単純な従い方ではなかった。ウルからカナンの地までの道のり、そしてまたアブラハムの子イサクを捧げるという格闘の中でそれが生み出されて、今日その祝福は私のところまで届いていることを考えるときに、神様どうぞ私たちもそのように主の御言葉に従うものとなしてください。私たちの考える範囲の中で、私の考える常識の中で御言葉を読まないように、そして御言葉に生きることができるものとしてください。人々を豊かに祝福してください。そしてこの御言葉に従っていく人生を歩むことができるように、皆によって祈ります。アメン。はい、それでは、主の山に備えと、それからもう一つ約束の地へ、この二つをご一緒に、最初に主の山に備えを歌っていきましょう。
主の山に、主の山備えあり、備えあり、すべてはすべて主の御手に、主の御手に必要のすべてを、必要のすべてを主は満たしてくれる。主は満たしてくれる。心を騒がせず、心を騒がせず、信頼せよ、信頼せよ。苦しみの淵から、苦しみの淵から助け出されるから、主の山に、主の山に備えあり、すべては主の御手に、必要のすべてを主は満たしてくれる。心を騒がせず、信頼せよ。苦しみの淵から助け出されるから、主の山に、主の山に備えあり、すべては主の御手に、必要のすべてを主は満たしてくれる。
それではこれから献金をいたします。初めてお出になってご準備のない方はそのまま結構です。袋が回ったら隣の方に回してください。それでは星の方々、速やかに前に来ていただいて、そして、賛美を、今度は約束の地への賛美をしながら献金していきたいと思います。はい、じゃあどうぞ星の方は速やかに前に。じゃあ記念しまで献金の許していただいて、これから先の話を。
信仰を試しましたけれども、しかし神様、アブラハムは勝利しました。神様の恵みによって祝福されました、うん、私たちも日々人生の中でいろんな神様また試されることがありますけれども、しかしそれによってまた信仰が強められ、またに信頼することを学ぶことができることをありがとうございます。また今日の御言葉を心から感謝し、これから捧げ物いたします。どうぞ主の栄光のためにすべてが用いられますように。また捧げてくださるお一人お一人の上にさらなるあなたの祝福を豊かになりますように感謝をします。主に栄光をお返しして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。はい、それでは賛美しながら約束の地へ。
どこへ行くのか、
どこへ行くのか知らないままに、ただ信じて旅に出かける。何もいらない、主がくださった、たった一つの約束だけ。時にはいく月も歩き続け、時には幾年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。
どうぞ歌ってください。2番、私は
あなたを祝福すると、すべてがあなたから始まると、見えない足元を照らす光は、たった一つの約束だけ。時には幾月も歩き続け、時には幾年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。時には幾月も歩き続け、時には幾年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。時には 幾月も歩き続け、時には幾月も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。時には幾月も歩き続け、時には幾年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。
愛する天皇様、この賛美のように、時には幾月も、あるいは幾年も待ち続け、空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束、 の知恵。天のお父様、私の人生もこのアブラムと同じように旅をしております。神様、さまざまな苦しみや病や試練や問題が私の中には起こってまいります。そういう中で私たちは確かな約束をしてくださる神様、その神様に目を向けて目を離さないで神の約束だけを信じて歩むことができるように導いてください。この賛美を作られた方もそういうアブラハムの人生をたどりながら、あるいは自分自身の人生と振り返りながらこの曲を作られ、この詩を作られたと思います。私たちに言える確かなことは、私たちは不真実であっても神は常に真実のお方である。神は裏切ることのないお方であることを信頼して歩ませてくださるように、この一週間もどうぞ私たちは変わらない約束の主を見上げて、私の周囲に起こるどんな出来事もそれに目を留めずに神様を信頼して歩んでいくことができるものとしてください。主よ、人々を環境を変えるのではなくて、その環境の中にあってイエス・キリストによって勝利をして歩むことができる、その一週間としてくださるように。主よ、あなたの豊かな祝福が今週も人々と共にあることを信じ、皆によって祈ります。アメン。
天にいます、我が父よ、皆をたたえます。御国を我らの罪を許したまえ。心身に合わせず悪より救い出し、国と力栄えはとこしえに主にあり。アーメン。国力栄えはとこしえに主にあり。アーメン。
主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたは祝福されるものと、ものを私は祝福し、 あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるからである。天のお父様、私たちは今このアブラハムの歴史を通して、それが私の人類の中に起こった出来事もまた考えながら、イエス・キリストという民族の始まりであるアブラハムを通して、神様、いかに神の約束が確かな確実なものであるかということを今学んでおりますが、神様、どうぞこの御言葉を信頼して歩んでいくことができるように恩典を持って導いてください。今週も人々のうちに神様の豊かな祝福と恵みを持って臨んでください。人々の家族の中に、神様、またその働き場における豊かな祝福が共にありますように。また神様、ウイルスからも人々が守られますように、沖縄に広がることはないように御手を述べてください。はい、どうぞお座る前に隣近所の方と握手をしてお座りください。挨拶をしてください。はい。